こんにちは、門垣敏子です。教えて司法書士さんの時間がやってまいりました。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださいます司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑い中ですけども、ね、お悩みの方にはそんなの言ってられないということがあるかもしれませんのでね、今日もゆっくり紐解いていただきたいと思います。よろしくお願いします。では今日の相談事例ご紹介していきましょう。80歳の男性の方からです。半年前に妻が亡くなりました。私たちには子供がなく、お互いに自分が死んだ時は、相手つまり配偶者に全財産を相続させるという実質証書遺言を作っていました。妻の遺産は預金だけでしたが、裁判所の兼任をしないと手続きできないと言われ、戸籍を集めたりいろいろと大変でした。私の財産は不動産と株式もあります。妻が先に死んでしまったので、自分が死んだら遺産を譲る相手を改めて決めておきたいのですが、前に作った遺言を訂正するにはどうしたらいいでしょうか。遺産を受け取るのが結構大変だったので、譲る相手に負担にならないようにしたいです。私には甥と姪がいます。親や兄弟はもう亡くなっていますが、彼らに遺産を残す気はありません。老いや命は私に何かあっても動いてくれるような相手柄でもなく、今後の生活、死んだ時のことが不安なので、後見制度の利用方法についても教えてくださいという、内容のお悩みなんですが、
まずですね、今回遺言を夫婦でお互いに書いていて、
そうでしたね。
で、奥さんが先に亡くなって、はい、で今度旦那さん一人残ってしまって、はい、で自分が今作っている遺言書っていうのは、自分が死んだ時に配偶者に全財産を相続させるという遺言なんですけど、
そうでしたね、はいはい、
でこの遺言の効力というのが、その、ま、亡くなった時に効力が発生するんですけど、じゃあその譲る相手、受益者が先に、うん、自分より先に奥さんが亡くなっている場合に、うん、その遺言がどうなるかというと、うん、もう効力が発生しない、
もうね、
ということになり、 ね、それでそのもう今回作っている遺言自体はもう無効になってしまう、うん、でそこでどうなるかといったら法定相続に戻るという話で、はい、そこで推定相続人が誰かという話になってきます、はい、でその時に先ほどもちらっとその相続どうなるんですかという、うん、奥さんが亡くなられて子供もいなくて、はい、で親も兄弟も亡くなっていて、うん、というケースの場合に、その兄弟のお子さんがいたら、その親名ですね、はい、その方々が法定相続人になるという、
全員なるわけですね、
はい、その1代下までなんですけれども、はいはい、そこまでが相続人になってきます、はい、でこの時に、うん、その財産をですね、法定相続人である甥とか姪とかには渡したくない、
ご本人の希望はそうでしたね、はい、
で他に誰かに譲りたい人がいるとか、まあ、その遺言がもう効力がなくなっていくので、うん、別の誰かに譲るということで新たに決めたいということであれば、うん、遺言書を作っておく必要があるということになります。
はい、じゃあ遺言書を作っていくということで、これも難しそうでしょうか、どうでしょう。
はい、この相続人以外の人に財産を渡す場合は必ず遺言書がないと、うん、はい、もう受け取ることができないので、
自然にそちらに流れてしまうわけですからね。
あ、そうそうそうです、はい、なので必ず作っておく必要はあって、はい、でその受け取る方に負担にならないようにしたいという希望なので、はい、そのためにはその受け取る方が自分で手続きをしなくてもいいようにしようと思ったら、はい、うん、遺言執行者を決めておくということが大切です。
はい、遺言通り進めてくださる方を決めておくということですね。
そうです、はいはい、でまたその不動産とか株式などの財産があるので、うん、はい、それを、まあ、そのまま渡すと受け取る方も困ると思いますので、うん、
難しいですね、はい
は
い、
なのでそのきちんとこう受け取ってもらうためには、お金に換えて渡す、うん、ということが大事かなと思います、はい、 で生産型遺贈って言うんですけども、
はい、
もうそれを売却をしてお金に換えた上で受け取ってくださいという遺言ですね、
はいはい、
でその売却などの手続きをするのに遺言執行者が代わりに動いてくれるということになってきます、
はい、
であと一番重要なのが、うん、そのどういう形式の遺言書で作るか
そうですね、
というところです。で今まではその自筆証書で作っておられたんですけども、はい、その自筆の場合はそもそもその遺言がどこに行ったかわからなくなったりとか、
うん、
で書いててもその獣医者の方が知らなかったら、もうそれっきりになって、
そうですね、
結局法定相続人の方に行ってしまいますし、
は
い、で今回のようにその裁判所の兼任の手続きをしないといけない
とか、うん、そういうことがなかなか大変だったんですよね。想像しただけでも確かにそんな裁判所なんて縁もゆかりもない、ね、普通の生活してたらどこにあるんだろうということになりますから
そうですね、はい、結構大変で、兼任の手続きというのと戸籍をもう出生から死亡まで
集める、それは、はい、いりますね。
で、あともしその自筆証書遺言をその法務局に保管しておくという制度もあるんですけど、
はい、紹介していただいたことありますね、
うん、もういずれにしてもその亡くなった方の戸籍を取らないといけないというのは、
はい、
相続人とか、うん、やっぱりそういう親族でないと取れないと思いますので、
そうですね、
はい、獣医者の方が自分でその亡くなった方の戸籍を集めるということは、うん、ちょっと難しいかなと、うん、
個人情報が今きちっとしてますのでね、はい、それが取れるように手続きできる人しかできないということですね。ですね、
はいはい、そうなると公正証書できちんと作っておいて、
はい、
遺言執行者を定めておけば、
うん、
遺言執行者から請求はできますので、
あ、なるほど、
はいはい、法的な効力の高い書面になってきます。
うん、
でそういう形で作られて、そうするともう兄弟姉妹そしてその子供負い目、うん、そちらには遺留分というものがないので、
この場合は
完売ないです。
そうなんですね、
なのでもうそちらにあげたくないということであれば、一切そちらには財産はいかないといいますか、
はいはい、遺言通りに進めていただけるということですね。わ、はい、かりました。でまずはこの書き換えなきゃいけないということで、は次の手続きとして前書いている遺言をこう、はい、
どういうふうに直すか
ということ
ですね。
で
これが遺言の撤回という話になってくるんですけど、
はい、
実質証書の場合訂正もできるんですけども、
うん、
訂正するよりも今回のケースだと、
はい、
もう書いている内容が全部無効になるものなので、
はい、
それだったら新たに作り直した方がいいということで、
うん、はい、
で撤回というのは法律でいうと遺言者の方はもういつでも何度でもその遺言の方式に従って、
はい、
遺言の全部または一部を撤回することができるという規定になってまして、
はい、
で遺言の方式に従ってというのが、うん、公正証書であってもいいし自筆証書であってもいいということで、うん、自筆証書で作った遺言を公正証書で作り直してもいいという形になります。
はい、
なのでその撤回する遺言の方式制限はないです、
うん、
はい。で例えば遺言の中にいろんなことを決めてあって、
はい、
で例えば不動産は A さんにあげるっていうふうに最初に決めてて、
はい、
後からまた別の遺言書を作って不動産は B さんにあげると、
はい、
そうすると同じ不動産を A さんにあげるって言ったものが今度 B さんにあげるっていうふうに、そういう場合はこの後で作った遺言が有効になるという規定になっております、はいはい、
そのためにも日付が大事だっていうことになるんですね。
で公正証書の場合はもう必ず公証人が、うん、この日に作りましたということで、
そうですね、第三者でね、はい、
作られて保管もされますので、紛失する可能性もないし、うん、で誰かに改ざんするかされる可能性もないです、はい。でまあ、実質証書でしたら遺言作った方本人がそれをもうビリビリっとこう破り捨ててしまえば、はい、これでもう破棄したことにもなるんですけれども、まあ、別にどちらでも構わないといえば構わないですが今回も内容自体が全部無効になってしまうと思います、
そうですね、
新たに作り直したらいいかなと思います、
うん、じゃあ先ほどもご紹介いただいたようにこの方が渡したいと思う人に負担をかけないような、はい、負担をかけないで全額を渡す方法っていうのはちゃんと 指定すればできるということですね。
はい、公正証書で、はい、まあ、遺言執行者をつけて、で、まあ、お金に換えて渡すっていうのが一番いいのかなと思います。
は
い、
やはりご本人がご経験されたからなかなか大変だったということで、ご負担にならないようにという、遺言を執行する人、遺言執行者を指定すること、それから不動産とか株式はお金の価値に変えて計算して、そして清算型遺贈という言い方になるんですが、はいはい、これは文書の遺言の中にそのように書き込む言葉があるわけですね。
いや、別に清算型遺贈というふうに書くわけではないんですけど、はい、
そうなんですか。
はい、まあ、遺言執行者の方で、監禁して、この人に渡すみたいな内容の文言を書いておれば、はい、それはまあ清算型遺贈ということになります。
で、いろんな面倒なことを考えると公正証書で作るのがいいんではないかという、この3つが、はい、まず前半の方の、どのようにすればいいかという、ということですね。はい、そしてもう一つ、ご本人が後見制度の利用のことにも質問していらっしゃるので、こちらの方にじゃあ進んでいきましょうか。よろしくお願いします。
この相談の方は、はい、老い子さんとか姪子さんがいるけども、何かあっても動いてくれるような誰でもないので、それで今後の生活が不安だということで、後見制度を利用したいのかなと思うんですけども、で、後見制度というのが認知症とか、精神的な障害などで判断能力が不十分になった方に代わって後見人がつきまして、で、財産の管理とか契約関係を法律行為を代理して、そういう形で支援していく制度になるんですけども、
その人が騙されないように、不利を被らないようにという制度ですね。
そうですね。はい、で、法定後見と任意後見と2種類あって、で、法定後見というのはもう今の時点で判断能力が低下している状態で、もうすぐに支援が必要な方です。で、今回のケースでは、その相談者の方はまだ契約をする力があるので、で、任意後見といいまして、将来自分の判断能力が低下した時のために後見人とかで支援してもらいたい内容を決めておく、で、契約をしておくという制度、任意後見制度というのを使えます。
はいはい、これの内容などは難しいんでしょうか。
この任意後見はですね、これも遺言書と一緒のように公正証書で作る、これは必ず法律で公正証書で作らないといけないって決まってまして、で、公正証書で作って、で、後見人を自分で選べるというのがこの任意後見のメリットになってまして。
珍しいですね。後見人はなかなか自分で決められない、法廷の方は自分では決められないんですよね。なかなかね、
法廷の方は決められないし、
任意後見だったら、
任意後見はその自分が信頼できる人を指名することができますので、この人にやってほしいという方を自分で決めて契約書に書いておけば、その方が必ず任意後見人になります。そして判断能力が落ちてから自分の希望に沿った生活をすることができるっていうのは、どんな施設に入りたいかとか、からもそのこうなった時はこういうサービスを受けたいとか、その介護サービスとかですね、そういう希望をあらかじめその契約の時とか、契約してからでもまだ判断能力があるうちに、後見人の予定者との間で話をして、で、それに沿ってもし判断能力が落ちて、そう自分では決められなくなった時には、その本人の意思を尊重して後見人が動くので、自分の希望に沿った生活をしていくことができるっていう形です。ただ契約なので、専門職と契約した場合とかは報酬が発生してきます。そして、あと任意後見契約は任意後見人に取り消し権がないというのが特徴になってまして、
つまり
例えば本人が何かこうちょっと判断能力が低下してきてて、でもまだ後見スタートしてなくて、で、訪問販売とかが来た時に契約をしてしまいましたとか、何かその自分で買い物を、その自分の意思というよりも、うまくこう 言われて買っちゃったみたいな契約をしてしまった時に、はい、後見であれば取り消し権があるんですけど、任意後見の場合はその後見人に取り消し権がないので、うん、本人がやった契約はあくまでも、もう自分の意思でやったものとして有効になります。
任意後見人というのはまだ効力を発揮する段階に来てない方っていうことになるわけですね。
うん、そうですね。任意後見がスタートするのは、法定後見の後見補佐補助のその判断能力の程度が重い方から軽い方までいるんですけど、どの段階でも任意後見はスタートできるんです。
あ、そうなんですね。
なのでその判断能力が全くこう低下してからスタートではなくて、少し不安が出てきたなという方で、物忘れが増えたとか、ちょっとその記憶力がすごく悪くなって、でそれで医師の診断書が、補助相当ですとか、そういう少しやっぱり支援がいりますっていう診断が出れば、もうそこで後見スタートしようかなと思ったら、それでスタートすることができます。
そうなんですか。はい、でそれでスタートしていって、さっきおっしゃった不利な契約をしてしまった時っていうのは、もうスタートしてたら取り消しは
できないんです。
それでもダメ
なんです。スタートしてもどっちにしても本人、任意後見はその代理権の範囲でしか動けないので、決めるんです。最初に本人から後見人にやってもらいたいこと、財産管理、預金の管理、不動産の売却とか、でその決めた内容のことしかできないので、本人が勝手に契約してしまった場合はその取り消しはもうできない。
それ入れることはできないんですか。
ちょっと難しいです、ね、
難しいですか。法的に難しいという、
例えばその法定後見の補佐とか補助であれば、同意権とか代理権とか言って、本人が何か買い物するときでも、重要な大きな買い物するときは後見人に必ず同意を受けないとダメとか、でそれがなかったら取り消せるとかいうのはあるんですけども、任意後見の場合はちょっとそういうものではなくて、もしこれを取り消しをしようと思ったら、民事裁判とかそういう話になるので、だからちょっとそれを立証していくのがすごく大変な、取り消しができるかどうかもちょっとわからないんですけれども。
そうなんですね。
なので、任意後見はなるべくその最初の契約の時に漏れのないようには作るんです、何でも取り消し権はちょっと無理なんですけど、
難しいけれど、
ですけども、後見人の方でいろんなことを代わりに動けるように契約は作るという形になってます。
そしたらその中に高額のものの契約は一緒にしてほしいとかいうことを決めればいいわけですね。
もうその売買契約とか、もう全部後見人の方でもうやりますという形にしておけば、
そうすれば安全だということですね。
はい、で、あとはもう本人の気持ちを尊重しながら動いていくので、で、あと、今回その一番気にしているのは、そういう、判断能力が落ちた時に、例えば入院しました、誰が入院契約してくれるんですかとか。
そうですね、現実問題ですね、お一人だったら。
そういうところで任意後見契約を結んでおれば、判断能力が落ちた時に代わりに契約とか、お金の支払いとか、で預金の管理とかで、もし施設に行くってなった時にも不動産の売却とか、そういったことでいろいろと動くことができるんですが、であとその亡くなった時のことも心配だということなので、それは死後事務を委任するという契約がありまして、で自分が亡くなった後の葬儀とか火葬とか埋葬、納骨、であと自分の最後に入院してたりとか、施設入ってた時のそういう支払い、債務、残ってる債務の弁済ですとか、あと公共料金の精算であったりとか、でなんか家の家財道具の処分とか、その遺言、
いろいろありますね。確かにね。
あります。でその遺言とまたちょっと違う、事務になるんですけども、そういうところはこの死後事務の委任契約でカバーすることができるので、この2つが大きな必要なところかなと思うんですけど、
そうですね。
でそれ以外にもし、その今判断能力が落ちてない時でも、もし不安だということであれば、 財産管理の契約とか、うん、見守り契約とか別の契約があります、
はい、うん、だからご家族が行き来をしている仲もとってもこうスムーズにいろんな話ができるご家族がいらしたらしてくださるであろう内容をこういう任意貢献制度を利用して安心して過ごすことができるということになるんですね。
そうですね、だいぶカバーはできると思うんです、
ね、そうですね。
どうしてもその後見人で、任意後見でも法定後見でもできないこともあって、うん、入院の契約はできるんですけど、医療行為の同意権がないんです。
家族じゃないから。
そうですね。
ことは手術なんかの同意はできない。
できないんですね。法律的にはもう同意権がないので、ね、基本はできない。で、はい、でもお医者様の方からすると、うん、やっぱりその本来は医療行為の同意というのは本人しかできないものなんですけど、
そっか、
はい、その自分の体にこう切ったりとか、うん、塗ったりとかするしてもらう、うん、そういうことに対していいですって言えるのは本人だけっていうのは、
本来なら
原則なんですけど、ただもう本人がもう意識がないとか、うん、何ももう分からない状態で運ばれてきた時に、うん、病院側としてはやっぱり誰かの同意がないと、
そうですね、
後でやっぱり賠償問題になったりとか、
はい、
で同意がなくこう人の体切ったりしたら傷害罪とかになってしまうので、
うん、的にそうなるんですね。
そうですね。それでどうしても同意を誰かに求める、うん、その時に普通は家族とか、
はい、そうですね、
本人のやっぱり一番近いところにいて本人の意思を推定できる人からの同意を取ってやっていくっていうことになるんですけど、ただ後見人は同意権がないので、その同意だけはできない。その時にもうご家族がいればご家族とか親族とかにそちらに連絡をしてもらうとか、はい、そういう形になってきます。
そうなんです、ね、また違う範疇の相談事例になっていくわけですね。 そこからはね、はい、ありがとうございました。今ご紹介いただいた内容で司法書士の皆さんに支援していただけるのはどの部分になりますか。
はい、遺言書をまた作るということであれば、遺言書の作成の支援ですね、はい、原案どういうふうに作るのがいいとか、そういう話をさせていただいたりですとか、はい、あとこの任意貢献とか死後事務とか、
はい、
そういった財産管理とかの契約書を作ったりですとか、契約を締結したりとか、
はい、
任意後見人にももちろんなれますし、遺言の執行などもできます。
はい、こういうのは少しずつ増えてきた事例でしょうかね。
多いです。
多いですか、はい、そうですか。割と、お一人様っていう形もあったりもするし、はい、この事例のようにお子さんがいらっしゃらなくてお一人先に行かれて残されたっていう場合のご相談もあるわけですね。わかりました、ありがとうございます。そしてこういう事例というのはなかなかネットで見ても自分の場合はノリに当てはまるんだろうと難しいですから、兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピンモールの6階で行っていらっしゃいます。直近の相談日は8月20日の水曜日夕方の5時30分から夜の7時まで、もしくは23日の土曜日、こちらは午前です、午前10時から12時までとなっています。そして9月の3日も、水曜日夕方の5時30分から夜7時までということで、第1、第3の水曜日、第2、第4の土曜日、基本的に行っていらっしゃいます。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にぜひご相談ください。また、お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号は 078-341-2755、 078-341-2755 です。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回は9月10日の水曜日、ハニー FM のホームページで配信してまいります。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。